本文に入ります。特集、龍ヶ崎で暮らす。2021年、転入者数が転出者数を上回る。先月、総務省が発表した資料では、2021年、茨城県内への転入が転出を上回る転入超過に。これは、2014年以降の外国人を含める集計で初めてのこと。龍ヶ崎市も222人の転入超過、いわゆる社会増になっています。日本人のみでも社会増。5歳刻みの年齢別に見ていくと、転入超過が最も多いのは15歳から19歳で93人。これは大学がある町、龍ヶ崎ならではの特徴の一つ。ついで、0歳から4歳の63人と続きます。0歳から14歳の年少年齢は86人の転入超過で、子どもの人口は増加傾向という結果に。将来のまちづくりを考えたときに、子どもの社会増は良い傾向といえます。他に、市独自のデータで転入元のエリアを見ていくと、茨城県、千葉県、東京都と続いています。特に県内は近隣市町村からの転入が多い傾向です。一方で、大学卒業や就職と重なる20歳から24歳は、130人の転出超過になっているという現状は、引き続き課題の一つです。そのため、流出の抑制や転出した方が戻りたくなる取り組みを続けていく必要があります。転入超過の主な年代。1、15歳から19歳、93人。2、0歳から4歳、63人。3、65歳から69歳、35人。出典、総務省住民基本台帳、人口移動報告、2021年。都道府県別転入者数。1、茨城県、1120人。主な内訳、牛久市、183人。取手市、147人。稲敷市、112人。2、千葉県、436人。3、東京都、325人。出典、龍ヶ崎市住民基本台帳、2021年。家の購入や引っ越しを考えるタイミングは、ライフスタイルの変化。結婚、出産、子供の小学校入学、就職といった生活が変化するタイミングで、家の購入や引っ越しを経験した方は多いはず。住宅取得補助申請者へのアンケートを見ても、家庭環境の変化が家を買うタイミングになっているようです。子どもの成長がきっかけで、住宅の広さを求めたり、結婚や子どもの誕生がきっかけになる方も、年齢別の転入・転出数を見ると、特に子どもの小学校入学前までに引っ越しを考える家族が多い傾向が、これまでは小学校入学直前の4歳から6歳での移動が多く見られましたが、昨年は0歳から3歳の移動が上回り、移動のタイミングがより早くなっていたのが特徴的でした。実際に子どもの小学校入学前に龍ヶ崎へ引っ越しを考えていますという相談をいただくケースが増えています。龍ヶ崎を選んだ理由ベスト5は、住宅取得補助申請者へのアンケートでは、龍ヶ崎を選んだ理由も伺っています。最も多いのは、生まれた市、以前住んでいた。3番目では、親が市内に住んでいるという結果に、申請者や家族に龍ヶ崎にゆかりがある方が多く、住み慣れた町での生活や、近所に親が住んでいることで、安心して子育てができるメリットを感じている方も多いようです。また、通勤・通学の利便性、住宅環境が良い、 子育て・教育環境が良いが上位に上がっています。共働きが増えている時代だからこそ、龍ヶ崎に住むメリットも。周辺地域に比べ、地価が安いので、テレワークやオンライン授業を考えたときに、広めの家が購入できる点は、本市の魅力の一つ。さらに、子育て・教育環境で小学校入学前の方に好評なのが、学校敷地内での小学6年生までの学童保育。授業が終わった後、安心できる居場所は重要ですよね。住宅取得補助、申請者から見る近年のトレンド。住宅取得補助申請者アンケート、令和2年から3年。住宅購入のきっかけ。1、住宅の都合、広さ、間取りなど。2、結婚のため。3、周辺の環境、交通、買い物など。4、子供が生まれたため。5、子供の学校の都合、進学など。龍ヶ崎を選んだ理由。1、生まれた市、以前住んでいたから。2、通勤・通学の利便性。3、親が市内に住んでいる。4、住宅環境が良い。5、子育て・教育環境が良い。市民エキストラ35人が参加。市 PR 動画、普通の毎日、でも幸せな日々が完成。今回制作した市 PR 動画には、事前に募集した市民エキストラの皆さん35人が参加。朝の通学風景や子育て支援センターの様子、ニューライフアリーナ龍ヶ崎タツノコアリーナでボルダリングを楽しむシーンなど、龍ヶ崎での子育て世代の暮らしを演じました。さらに、東京駅まで常磐線で47分、18歳までの医療費助成などの子育て支援、東京と比較した土地の価格の安さといった本市の居住環境の特徴を紹介。今後、首都圏向けの PR などで活用していきます。エキストラに参加した宮本さん親子のコメント。ボルダリングは緑の壁が難しかったけれど、できるところもあって楽しかった。海香さん。ボルダリングがきちんとできるか心配でしたが、子供たちがすごく楽しそうだったので、エキストラに応募してよかったです。母、明子さん。動画は二次元コードから、または YouTube 龍ヶ崎市公式チャンネルでご覧いただけます。住んでいる家に将来誰かが住むことを想像できますか？家族の形は、子どもの進学や就職、結婚などで時が経つにつれ変化します。子どもが新たな生活の拠点を持った時に、夫婦だけ、自分だけが住む家になる可能性があります。将来、今住んでいる家に誰が住んでいるのか、家はどうなっているのか想像してみませんか？この家はそのうち誰も住まなくなるんだよ。こんな会話を家族でしたことはありませんか？もし、そんな会話を家族で一度でもしたことがあるなら、それは相談するタイミングなのかもしれません。思い入れのある家のことを大切に思うなら、将来を考え、今は空き家でなくても早めの準備がポイントです。大切な家が将来残された家族の負担にならないために、相続財産は不動産、土地、建物の占める割合が多いと言われています。早いうちから、この家の相続はどうしようと考えておくことが、家族に負担をかけないためには重要です。家は人が住まなくなると急速に劣化し、維持管理費などが金銭的負担になるケースが見受けられます。家族の負担にならないよう、市が実施している空き家バンクへの登録も選択肢の一つ。市や不動産会社が一緒に家、土地の売買をサポートするので安心です。今住んでいる家に今後誰も住まなくなる可能性がある。 家を相続したけど誰も住まない。そんな時には、まずは生活安全課空き家対策室までお気軽にご相談ください。増えています。空き家バンクへの相談。空き家バンクへの登録相談は増加傾向です。新規登録・制約件数も微増傾向となっています。令和2年12月末19件、令和3年12月末42件。空き家バンク利用者の声。売却困難だった物件を売却できた。売却が難しいと言われた空き家を相続したが、空き家バンクを通して売却でき、今後の管理不安がなくなった。市の担当者がいるから安心。市外在住のため、どこの不動産会社に相談していいか悩んでいた。市が空き家バンクで業者を推薦し、初回の現地立ち会いも同行してくれた。今後の管理面の不安解消。家を売却したことで金銭的負担がなくなり、自然災害やいたずらなどの管理面での心配がなくなった。空き家は金銭的負担につながることも。空き家をそのままにすると、固定資産税、都市計画税の納付のほか、建物の修繕費、敷地内の除草、家の換気などをする管理のための移動費など、手間だけでなく金銭的な負担も発生します。また、劣化などにより倒壊や屋根材などが飛散するなど危険な状態となります。モデルケース、土地約220平方メートル、建物、木造2階、延べ床面積約120平方メートル、平成元年建築、土地評価額約635万円、建物評価額約160万円、空き家でも年間約30万円出費が、固定資産税、都市計画税約5万2000円、管理のための水道、電気代、約3万円、敷地内の除草年2回、約9万円、火災保険、約10万円、地震保険、約5万円、空き家バンクで貸すも選択肢の一つ。移住や定住の相談窓口は、シティセールス課、電話、内線376、空き家バンクの相談窓口は、生活安全課空き家対策室、電話、内線492。ここまでの担当は安藤でした。